皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。長い梅雨が終わってね、猛暑続いてますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いつもの夏とはね、だいぶ違った夏になってるかなというふうに思いますけども、今日も地球温暖化問題に関する情報を伝えていきたいというふうに思っています。今日は少しね、パンフレットの紹介をしたいかなというふうに思うんですけども、またお楽しみいただければと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。その前にね、2つほどニュースを紹介をしたいと思いますけども、1つ目はですね、今年の7月豪雨は7月の3日から31日まで29日間過去最長だったということが気象庁から発表されています。この期間はですね、九州とかから始まって最後、最上川、山形県ね、で豪雨を含むということで29日間に達したということなんですね。で、東日本、西日本各地でね、川の氾濫や土砂災害による被害を受けたということでした。で、これまではですね、2014年の8月、少し前なんですけども、そこの、その時の豪雨が28日だったということなんですけども、今回29日間ということで過去最も期間が長いものになっているということですね。まあ、ですから気候変動が、これからね、厳しくなると、またこういう記録も塗り替えていってしまうかなというようなことが、予想されて、被害がね、どんどん大きくなっていくのをね、やっぱり防いでいかなきゃいけないなというふうに、改めて思ったところです。2つ目のニュースなんですけども、北海道の洋上風力プロジェクト、背景に漁業が不振という、ね、ニュースがあるんですけども、北海道で洋上風力発電プロジェクトが相次いで立ち上がっていると。まあ、北海道ね、風が強いということで、潜在容量が大きいとされるんですけども、少しね、洋上の取り組みということであれば他のところにね、遅れていたわけなんですけれども、今回それが、検討がね、進んできている背景ということは、北海道の主力産業ね、漁業の深刻な不振があるということなんですよね。これ、まあ、本当にね、ニシン漁で栄えた町の、ところなんかでですね、なかなかもうやっぱり、漁獲量がね、減少している中で、どうしようかなっていう中で、まあね、大きな風力発電、洋上風力のね、整備構想が進んでいるということです。まあ、これもね、総工費が数千億円とかいう形でですね、まあ、本当にまあ大企業しかこういうことに、ね、取り組めないところはあるんですけれども、まあそのね、日本にある自然エネルギーをまあ増やしていくということにつながるのであれば、いいわけなんですが、どうしても、ね、やっぱり地元の方にちゃんと利益が還元されるということにつながっていかないといけないということはもちろんあるわけなんですね。で、なかなかね、日本国内でこれまで洋上風力っていうのは普及をしてなかったんですけれども、それは漁業権との共存が難しいということがあったわけなんですね。で、ただ温暖化がね、起こっているということで、漁業がなかなかね、難しくなるっていうこともあるんですね。そういう中で、寿都町なんかでもですね、かなり、風力発電の、年間の売電収入があって、平均 7.5 億円あるということなんですよね。まあ、こういうことで地域経済の立て直し、あるいは漁業のためにもなるということで、これが、現れてきたということで、するけれども、まあ2030年までに1000万キロワットの洋上風力が国内で、導入されるとですね、日本風力発電協会によると、13兆から15兆円の経済効果が生まれると推計されるということなんですね。 まあ、あの外国ヨーロッパはね、随分と洋上風力が普及しているんですけれども、まあ漁業者がね変化するということで北海道でも洋上風力が軌道に乗るということ、まあ日本でもまあ、ね、大きな、再生可能エネルギーに育つ可能性があるということで、まあ、締めくくられているわけなんですけれども、まあ、やはり、ね、日本の海というのはちょっと、ね、こう遠浅ではなくて急に深くなるということなので、そのあたりの技術的なことコスト的なところが、難しいというところもあるんですけども、せっかくの、ね、風が吹いているところで、まあ、あの漁業者の、ね、新たな収入源ということであればですね、まあ、こういうこと取り組みも進んでいくのかなというふうに思っているところです。はい、もう一つ今日ね、あのパンフレットの紹介ということなんですけども、私たちも協力してます e シフト、これ脱原発新しいエネルギー政策を実現する会の、まあね、名称 e シフトってことね、アルファベットの e、それをシフトしていくというところね、いくつかの、NGO、NPO が協力して作っているネットワーク組織なんですけども、そこがですね、原発石炭火力を温存する新たな電力市場ストップというような、A4 で4ページの、ね、あのパンフレットを作っています。なかなかこれあの中身が難しいわけなんですけども、大きく分けて3つのパートに分かれています。1つ目は大手電力の独占がエネルギーシフトを妨げるということですね。それから2つ目が、原発や石炭火力にお金を流す新市場、ね、マーケット。それから3つ目が再エネ 100% 社会実現のためにというところに、ね、あるんですけども、まあ気候危機があって再エネ、省エネ、ね、エネルギー転換急務なんですけれども、私たちが払う電気料金によって原発や火力、石炭火力が、ね、温存されるための制度、これが、ね、進んでいるということで、まあ、これではいけないんじゃないかということなんですね。で、その背景というのは、まあ、あの再エネが、ね、多くの国でも最も安い電源になっていて、日本でも、まあ、そういう流れというのは、ね、起こっていくだろうと。で、そうするとですね、原発や大きな石炭火力なんかを持っている電力会社が、ちょっとね、不利になってしまう。まあね、これはまあ当然こうね、そういうものはなくなっていくことで再エネが増えるということなんで、当然の流れなんですけれども、それが、不利になるということで、ちょっとね、それをこう、巻き戻したいというようなところがあって、でこの電力の、改革がねちょっとこう、ね、後戻りしてしまうということになるのかもしれませんね。でこの、原発や石炭火力にお金を流す新市場の3つあります。これがですねまたややこしいんですけれども、1つ目は容量市場ということで、電力の市場では電気の量をね、キロワットアワー何キロワットは、ね、私たち使ってる、あるいはまあ、ね、買ってる、それが売り買いされているわけなんですけども、この、まあ再エネ、ね、燃料費の安い再エネが増えていくとですね、再エネばっかりになってしまうということがあって、容量市場はもし仮に将来的に電源が不足するっていうことになっといけないっていうようなことでですね、発電能力がこう、ね、取引されるということなんで、それをですね、まあ、あの動いていない、大きな発電所のための、まあ、お金を、ね、払っておこうということで、これ私たちの、ね、電気料金に上乗せされるわけなんですよね。で外国でも、ね、これ、取り入れるというところもあるんですけど、なかなか、まあね、入れなくても特に問題はなくってね、あるいは入れるとですね、やっぱり電気代が高くなるみたいな、ところがあったりしてですね、課題があるんですけども、日本はこれを、入れようとしているということですね。もう一つは非化石価値取引市場ということで、まあね、あの温暖化対策のために、化石燃料じゃない、ね、電気をあるいは、再生可能エネルギーを増やしていくっていう流れがあって、非化石の価値をですね、まあ取引しようという市場があると。で、ところがですね、これあの非化石といえばですね、原発も入ってしまって で、原発にねまたお金が払われていくっていうようなことがね、あるんで、やはりこれはもうね原発を含めた非化石価値取引っていう制度はやめて再エネの、ね価値だけを取引するっていうようなことにする、あるいはどういう、ね発電源かっていうことを、ねトラッキングしていくっていうことも必要なんで、これも問題の価値だろう、あの市場だろうと。でもう一つがですね、ベースロード市場という、こっちはですね原発と石炭火力などを優遇温存する市場なんですね。もう本当にどんだけ原発や石炭火力を優遇しようかっていうのがねもう見え見えなんですけども、これも大手電力が保有独占している原発石炭火力、地熱発電等による電力を、取引する市場で、まあ、いわゆるベースロード電源ってやつなんですね。世界はもうこのベースロード電源ということはね、古い制度だということでね、特にこだわりがないんですけども、日本だけは、こだわっていて、まあ、これも再エネをね、妨げてしまうということで、まあ、こういうね、市場、3つの市場で、ちょっと本当にね、再エネや省エネを、妨げてしまう、ねまあ、システムが日本の中でこうね、まあ、制度化されてしまっているというようなことが、あります。まあ、本当に問題でして、このパンフレットにはじゃあどうすればいいんだということで再エネ 100% の、社会実現のためには、この3つの市場はちゃんと廃止をしてエネルギー政策を、転換しようと、ね再エネを優先する仕組みが必要なんだということなんですよね。でやはりフィット制度が、ね、変わっていくということなんですけども、まだまだ、日本の再エネの価格が下がりきっていない中で、まあ、フィット制度変わる、フィップ制度っていうね、ことに変わるんですけども、それはまだ早いんじゃないかということなんですね。それから、再エネの送配電網への接続が困難な状況をね、早く改善しなきゃいけないっていうようなことがあると。で、春とかね、秋は、電力需要が少ないので、まあ、それだけまあ電気いらないんですけども、再エネが、ね抑制されてるんですよね。そうじゃなくてやはり、燃料費のまあ、ね、安いあるいはただの、再エネを、ね動かして、そうじゃないものを、ね、止めていくということが、そういう制度が、ね、必要だというようなことで、関われているところがあってね、e シフトのホームページを見ていただければまあ、これ案内があってですね、このリーフレットね分かりやすく書いてますので、ぜひ手に取って読んでもらえたらいいかなというふうに思って、紹介をさせていただきました。はい、まあ、もし分からなければ記号ネタの方に問い合わせていただければなというふうに思います。最後ね、8月20日、脱炭素社会のビジョンを考えるオンライン連続セミナー第3回気候正義がねあります。8月20日木曜日の、6時半から、無料で参加できますので、ぜひご参加いただいたらなということで案内をさせていただきました。はい、ということで、再エネをねどんどんと増やしていかなければいけないっていうことをね改めてお伝えをした、京都発温暖化防止でありました。地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。